あれか。
皆さんこんばんは。サンセットファームレディオ第108回目、サンセットファームの純平と
直樹です。
はい、本日はですね、本日もスペシャルゲストさんが来てくれております。リトスポの、はい、まあ今回3回目ですかね。あ、3回目のヨヘナ勝也さん来てくださってます。
ありがとうございます。
お願いします。いや、3回目ですよ、
うん、3回目なんですよね。
はい、3回目でしたね。今日もね、ちょっと南部の方から来てくださって、はい、わざわざ、
わざわざ、
はい、ここに来て
くださって、ね、近いですね。
あ、本当ですか。近いですか。
近いですか。
遠いですよ。
近いですね。
本当ですか。
はい、近いです。あ、やりがたい。魂は読谷に置いてますから。
さすがです。多分ね、勝也さんのこと知ってる方はね、もう情熱的に、ね、情熱的な男として知ってますもんね。直樹さんと勝也さんは初めてです、
ね。あ、そうですね。初めましてですけど、
前2回は小江さんと3名でですよね。
僕はあのラジオでその時聞いてて、
あ、なるほどなるほど。
そうそうそう、はいはいはいはい、その話も含めて、はい、あの今日ちょっとお話して。
あ、なるほどなるほど。はい、なんかね、直樹さん初対面の時お疲れ久しぶりみたいな。
あ、そうしてますよ。あれと思った
。俺やったからみたいな。
スタで見てるから。
はい、もう知ってるというね。
逆に俺悪いのすいません、なんか忘れてしまってるのってすいません。
なんかそれ
若干たまにね、そういう調子乗ってる時あるんなんか俺知ってるけど知ってるよねみたいな感じの、ね、
だけど分からんけどないですね。あ、はいはいはい、会ったことがあるような感じですからね。
確かに確かに。
勝也さんもそうですもんね、はいはい、毎回ね、直樹さん見てくれてますからね、はい、インスタの方で、
はい、ありがとうございます。
フォローしていただい
て、ありがたいですね。いや、今日も来てくださってありがとうございます、ね。
ありがとうございます、
はい。もう早速ですけど、はいはいはい、もう勝也さんといえばリトスポということなんですけど、うん、スポーツということで、はい、今回ですね、オリンピックが開催してるんですけど、ちょっとね、その話もちょっとしたいなと思ってて、うん、で、勝也さんはね、まあ、僕も直樹さんも好きなサッカーをやってる、うん、まあね、はい、プロにまでスカウトし、ね、来てくださったという ね、うん、勝也さんですけど、
はい、
今日、
はい、
8時からこの後ですね、
はい、
スペイン戦が始まります。ちょっとね、それで1時間終わらないにちょっと気をつけましょうね。
スペイン戦を語る、
ついついね、ニュージーランド戦とか予選ぐらいの時から、ね、話しちゃいじゃないです か、はい、かそうそう、久保のあの時が ねとか、遠藤がいいとか、ね、やね、熱くなっちゃう時があるので。
確かに確かに、
はい、でも全試合見てました。
全試合見てないっすよ。
あ、見てないっすか。
あ、はい、
あ、マジっすか。あ、意外。
いや、ダイジェストとかで見ますよ。
あ、は
い
は
い
は
い
は
い、やっぱほら仕事で忙しいんで。
あ、そうそうそうそうそう、
ていうことにしといてください。
いや、そういうことしかないですよ。直樹さんの全試合見た。
僕も大体見た。
あ、本当ですか、うん、
で、やっぱりあの最初ニュージーランド戦から始まっての、うん、
はい、
やっぱりね、はい、メキシコとか、
ちょっと
ニュージーランド戦から始まりました。
じゃあ始まってない。
ごめん、ニュージーランド戦はもうちょっと前だ。ニュージーランド最
近だ。トーナメントね、ベスト8ね。
予選の話してる。
今予選グランプリーグと予選の話をごちゃごち
ゃ。あれ最近の試合で。
ごめんごめん。
じゃあ
ちょっとね、じゃあグループリーグから、
ね、見て見てるということでね。いや、ニュージーランド戦ね、本当にハラハラしませんでした。グループリーグ1位で突破して、うん、はい、でニュージーランドといえばもう、うん、まあ、今ね、格下と言われてますけど、うん、まあ、そこでね、やっぱ大会、うん、やっぱかける思いというか、うん、それぞれの国の代表ですから、うん、やっぱね、このなかなかこのニュージーランドの硬い牙城を崩せず、で延長まで行って、ね、はい、PK まで行っちゃうみたいな。
ちょっとね、いや、もう PK まで行ったら絶対勝つと思ってましたよ、う
ん、あ、本当ですか。だって PK なんて正直ね、力の差もそこまでなくなっちゃうじゃないですか、実力というか。確かに確かに。
そうですか。
どういう、
いや、もう全然勝つと思ってました、普通に。
あ、本当ですか。マジですか。
負ける要素がなかったじゃないですか。
まあまあ確かに、試合全体を見るとね、
相手はほらもう一生懸命で、
はいはいはい、
ここまで粘ってきて、
はいはい、
PK までやっとたどり着いたみたいな感じだったんですけど、はいはい、やっぱり技術の面でね、やっぱりそういった、
まあまあ、確かに確かに、
お世話の代表ですけど、
うん、
あのやっぱり劣るんですよね、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、それが最終的に技術は、うん、そのやっぱりフィジカル追い込まれていくと技術が最後生きるので、
まあ、確かに確かに、
結構枠にね外したりとかする選手もいたじゃないですか、
うん、あ、そうそうですね、
あのそれで、うん、もう予想してました。
本当ですか。
はい、全然。
じゃあすごい、変な話、ニュージーランド選手が多分足も疲れて、
そうそうそう、
それでちょっと何本か止めるだろうか、うん、まあ、外すだろうかなっていうのは、確かにもう 日本代表全員決めてましたね。
もう、
はい、もう落ち着いてて、
うん、そこはもう予選から見てる。
あのそうですね、僕はでも予選見てたんですけど、
ちょっと待ってください。この人ね、はい、ニュージーランドとこのグループリーグ間違った男ですよ。大丈夫ですか。
あえてごめんなさい、間違えましたけど、今日も仕事中にちょっとその話になって、
うん、
やっぱニュージーランド戦めちゃくちゃしんどかったと、
はい、あの
やっぱ引いて守っていて、
そうそうですね、
それは全部浩平さんから全部聞いて今話してます。
その結果
その手で、
はい、その結果
僕はおおそうだったんだって言って聞いときながら今話す。全部大体勝田さんが今言ってるのは浩平さんと似てる。
なるほど。
だからもうやっぱり感覚すごいなと思って。
だけど、うん、全部聞いたのにグループリーグとトーナメント間違えちゃダメ。
ごめん。
いや面白いけど。
面白いけど、はい。
そこはね、直樹の、ね、試合がありますからね。直樹さんのね。
次の
、うん、なんすか。
やっぱスペイン戦で。
もう僕はもう次行こうって言わないでしょ。
次行きましょう。
いやね、今日、うん、今回どうなると思います、勝谷さん。うん、
いや勝つんじゃないですか。
あ、やっぱり。はい、
マジっすか。
ね、まあ練習試合、まあキリンカップですか、ですね、大会。うん、オリンピック始まる前に1対1でしたっけ、うん、その時の試合見てないですけど、どういった感じでした。見ました。
いや個人的には全部スペインのやっぱり選手が、はい、
うん、ポジションとか
上ですよね。
ああ、
うまいですよ。
うん、確かに。
久保選手の技術にフィジカル足したような、うん、
あ
サッカーを理解してる選手が多いですよね。
はいはいはい、
オーバーエージも入ってますし。
ああ、なるほど、経験豊富な方が。
おお、
はい、マジか。いやね、だけど、うん、まあ、今回の日本代表、
はい、
もうバランスめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、攻撃陣にタレントがいて、うん、でしっかりね、オーバーエイジでしっかり下を固めるというか、うん、でキーパーの谷選手も結構今大会でなんか成長してるなっていう意味です、うん、僕ね、うん、キーパー出身だったんですけど、
う
ん、
あ、そうだね、
メキシコ戦とか、まあ、キリンカップとか見ててもちょっと安定しないのかな、ちょっと不安要素が、
うん、
キャッチングとかこの判断とか、うん、であったんですけど、だんだんやっぱね、自信持ってというか、うん、かなり成長。
それは僕も感じます。
あ、本当ですか。
キーパーが怖いってもちろん今言おうとしたんですけど、
あ、本当ですか。
そうなんだ。
キーパーがちょっと怖いなって、安定してるけど、キーパーがちょっと怖いなって思ったんですけど、
だんだん
乗ってきてるかなと、はい、
乗ってきてますね、はいはい、確かにちょっとね、あの怖いシーンもあるんですよ、うん、確かに、うん、判断とかがちょっと見ると、ここでパンチングかとか、うん、ここになんていうんですか、ボールを弾くかっていうのがあるんですね。
おお、すごい。結構僕はただ単に構成部がいいじゃんって
まあ確かに、ね、分かる、めっちゃ分かる。だけどやっぱりあの試合の流れとか、
あ、そっか、
この
全体を通しての、
そうキーパーが与える印象とか相手にとかってあるの、ね、はいはい、でそこがやっぱ、ね、うん、スペインでどうなるかとか心配だったんですけ ど、はい、まあ、だけどかなり仕上がってきてるかなってね、思いますから、
期待できますね。
期待できるね。
今日も
PK まで行きます。
今日はね、もうチンチンに勝ってほしいですね。チンチンであれが ね、あのサッカー用語ですけどね、うん、まあね、この激しい、ね、このボールのポゼッションの、ね、うん、奪い合いとかっていうのはね、はいはい、またね、ニュージーランド戦とは違っての、うん、またサッカーのね、
はい、やっぱポゼッション相手の方が上かもしれない
し、はい、そうそうですね、
あ、すごい、はい、
だけどメキシコ戦もね、あの優勝候補と言われたメキシコ戦でも、うん、かなり、ね、チームとして
確かに、
はい、組織的に守って、うん、
ですよね、
うん、まあ、しっかり守ってくれたので、
へ、フランス戦もな、フランス戦もエムバペ出てないですから、
あ、出てないですよね、
フランスなんてマックスやってないんだ、
そうそうそう、しかもね、はい、次の大会がパリ大会ということで、うん、それを見据えてね、うん、ちょっとそのメンバー構成っていうのを聞いたので、
あ、そっかそっか、
まあだけどフランスって言ってもね、10代の選手もいい選手いっぱいいますからね、
そうですね、すいません、安心するんだよってことです。
まあまあ確かに、はい、確かに、ね、だけどもう本当にスペインは力入れてますからね、はい、このトップリーグで活躍してる選手もね、アセンションとかペドリとか、
アセンション、
ペドリあんま出てないんじゃないですか。出てます。
そうなんですか。
結構控えから出てくる感じがよくするんですけど。
あ、そうですか、ね、ちょっとスペインの試合は見てなくて、
予選のスターティングメンバーもそうですけど、
うんうん、あ、そうなんですか。
予想の風陣にも今日入ってないんじゃないですか。入ってたらすいません。
はい、でも
じゃパッと見入ってなかったような気がします。な
るほど。スペインの一部あのクラブチームの中のペドリさんっていうのはもうすごいですよね。
う
ん、
そう、まあ、バルセロナ、
バルセロナだし、
そうそうそう、
で、
まあ、久保君も、ね、なんかちょっと待って、ちゃんと話聞いた？
聞いてない。で、俺が入るとややこしくなるから。
だけどいい、だけど、ね、いい、直樹さんのリズムになるからいい。
そうですね、
僕としてはいいですね。
痛い。
ちょっとね、リズム変えてくれるから。久保選手。
はい、
今日
は、
今日の久保選手。
インテリブラー、なんか一人でドリブルしてるっていう。言
っています。マラドーナですから、サンセットファンのマラドーナ。リズム変えてくれるのいい感じに。はい。チームの雰囲気を作ってくれる直樹さんですけど、はい。まあね、今日、8時ですか。
うん。
ね、ちょっと皆さんで、ね、熱狂しましょう。もうね、はい、オリンピックね、まあ、サッカーだけじゃないですけど、いろいろやってて、うん、最近、今回大会が始まった新スポーツ、サーフィンだったり、あと BMX、うん、あとスケボーだったり、あと他にやりましたっけ、このぐらいですかね、まあ、
空手とかもじゃない。
あ、そうですね、空手もそうです、ね、
まだ始まってないけどね、
はい、うん、そのね、新スポーツで日本人がめちゃくちゃ、ね、活躍してくれて、うん、
確かにね、
いや、あれは嬉しいですよね、は
い、すごいです。若い選手多いですね。
そう
そうそう、若い
選手全員海外でやってるとか。
そうですね。わかりますわかりますね。
本当に
そう。ね、スケボーの、金メダル取った堀米雄斗さん、はい、選手を僕ずっと見てたんですよ。うん、なんか特集されててこの、オリンピック始まる1年前に、いや、その堀米選手の特集みたいな、BS 見てたんですけど、やっぱ見ててうわ。頑張ってくれってなって、うん、で今金メダル取ってなんか不思議な感じというか、
ね、
嬉しいというか、
うん、
ね、新スポーツでね、皆さん活躍してますからね、
すごいすごい、
やっぱ若い時からなんか海外に出るとやっぱいいんですかね、
メンタルじゃないですか、ね、もちろん本場の技術とかもあると思うんですけど、一番違うのは多分メンタルじゃないですか、
そっか、じゃあサッカーでもやっぱ久保選手も確かに、
あ、そうかもしれないですね、
そうすね、
海外に行った選手たちね、うまい選手っていうだけで帰ってくるじゃないですか、やっぱ
まあまあ確かに、
はいはいはい、
技術で行った選手で成功したって多分ほんの一握りじゃないですか、多分
馬場
選手だったりとか、
確かに確かに、
ね、ブレイクしましたけど、
うん、
あとはね、残ってる選手ってディフェンダー陣とか守備陣が多いですね、
確かにサッカーを比べると確かにな、
本当そうだね、若い時から
真面目な選手多いでしょうね、堅実な、
あ、なるほどなるほど、性格がってことですか、はい、確かに堀米選手とか久保選手とか見るとね、もう本当に
真面目だし、真面目だし落ち着いてるし、
何歳ってね、
コメントがすごいですね、
いや本当に落ち着いてる、
いやでも、うん、日本の国旗を背負ってますからね、
まあまあ確かに、まあ、10代からね、そういうやっぱ意識っていうのがあるんですかね、
もう、
うん、
で、
うん、
ありますよね、絶対ね、
いや
必然的に、
なるほどなるほど、
そう、僕が小学校の頃はもう本当に何も考えてなくてい
や分かる、
もう申し訳ないけどもう何も考えてなかったから、
もうね、何でもね、何でもやっちゃいみたいな話だから、
そうそう
だけどね、あの勝谷さんは10代で、ね、もうそれこそ、柏レイソルに入団したんですけど、やっぱその当時の心境とかってどうだったんですか、ね、
ちなみに僕入団はしてないんですよ、
あ、そうですか、はいはい、
スカウトの人に呼ばれて、はいはい、テスト受けて、
あ、はいはい、
不採用だったんです、
あ、そうですか、
2人まで残って不採用
です、マジっすか、
あの残念でした、
マジっすか
でもそれをまたバネにしてね、
そうですね、
バネにして
中学生も
バネにしてやめましたよ
いやだけどまあ、まあ、だけどまあ人生何があるか分からないですからね、今はね育成の子に力を入れてますからね、うん、ちょっとね2年目3年目とね、はい、ちょっとリトスポに話していきたいんですけど、
はい、
で直樹さんもねいろいろね、はい、リトスポね、うん、まあ聞いたことあるけど、うん、じゃあ実際どうやってるのかとかっていうのがあるの で、
ね、
う
ん、
で打ち合わせの時にちょっとリトスポを発展させてどうしたいかっていうので、ね、うん、
はい、
勝谷さんのねまた、はい、情熱のある男ですからねそれをね聞いててね、
あげてない、
あげてないです、いやもう熱くね語ってくれるので、はい、それをね聞いていきたいんですけど、うん、でですよ、あとちょっとコメントで来てるんですけど、はい、あのですね、あれ日本対スペイン戦って小林さんの楽しみだって書いてありますね、でまた、コメントで今日はバタフライピーの提供ありがとうございました、無事アンテルームに届けて、参りました、これラジオね、
小林さんとね、
そうそうそうそう、
純平さんに、
はい、僕が対応させていただいたあの、はい、あの8月末かな、8月末にちょっとイベントがあって、はい、それで今日、バタフライピーの収穫してくださって、ちょっと試作品を作るということでね、届けてっていう感じでね、
めっちゃいい、
はい、バタフライピーもね、うん、今ね、日本ブルーということでね、うん、青に染めてますよ、僕たちも ね、 いいね、なんかバタフライピーってね、直樹さん、あれじゃないですか、なんか、まあ、勝谷さんもそうなんですけど、うん、なんか最近、はい、巷でよく聞きません、
ね、ね、
なんかそんな感じしません、はい、なんかちょっと分かんないですけどなんかよく聞くなと思ってお客さんとも話してて、
はいはい、
やっぱそういうの聞くの ね、 そ, ね、それをね
サンセットファームから流行したってことじゃないですか、多分。
そういうことにしてきます。
はい、ありがとうございます。
光栄さんもね、ブルーにしてね。そうそう、直樹さんはね、まだ金髪ですけど。
今からね。
今からまたブルーにしてね。
全員、
はい、全員ブルーにしていきたいと思いますので、ぜひね、2人目をぜひ聞いていただけたらなと思います。さ、この時間はサンセットファームレディオをお送りしております。
はい。
はい、本日のゲスト、リゾスポの、ヨヘラ・カツヤさんに来てくださってます、はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。一人目は、はい、オリンピックから、うん、そして最後に僕たちが髪染めてる流れから、うん、終わりましたけど、うん、ちょっと CM 中にね、うん、俺も髪染めようかなって、ヨヘラさんのね、カツヤさんへの圧力があったっていう。そう。
浩平さんからの
無茶ぶりがあったとね、盛り上がりましたけど、確かにいろいろ話してきたんですけど、ちょっとね、保育園との関わりもあるので、ちょっと悩んでるっていう。
確かにね、あまりね、
急に金髪で何色がいいのかも全然わからないし。
確かに確かに。ちなみにもう早速話していくんですけど、ちょっとさっきパンフレット見たんですけど、リトスポのことについていろいろ語っていきたいんですけど、リトスポでなんかこのなんて言うんでしょう、まあ、これから発展していく上で、リトスポでこの子どもたちになんか表現したいというか、まあ、やってほしい運動だったりっていうのっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、うん
う
ん、
はい、そうですね、僕保育園でね授業してたり、だ
い
たい低学年を対象にカルチャースクールもね、沖縄市でさせていただいてるんですけども、やっぱり小さい頃は、6歳までにこの運動神経系統の発達っていうんですかね、その神経ができるのが6歳まで 90% っていう、まあ、医学の、ね、データがあるんですけども、
ちょっと待ってください、 90% っていうことは、そこで運動しもう身についたらそこでほぼ決まっちゃうってことですか。
神経ができるってことですね、
なるほど。
あとはその神経太くしたり伸ばしたりするのは、やっぱりこの鍛錬というか、
なるほど、
練習があるじゃないですか、
はいはいはい、
でもその神経がない人はじゃあどうするんだろう、すごく困るんじゃないですか、
困ります困ります。
だから残りの 10% はその後の、まあ、努力次第っていうね、多分数字じゃないですか。
なるほど。
だから幼少期に僕たちが、まあ、提唱してるのは、多種目をやりましょうって。
あ、なるほど。
いろんな運動をやりましょう。
はいはいはい。あ、なんか意外ですね。なんかプロスポーツになる選手とか、うん、3歳からサッカー、ゴルフとかやってるイメージですけど、まあ、リトスパ違くて、もういろんなのやっちゃう。
基本的に僕たちはバランストレーニングもしたり、まあ、遊びの中でですね。
なるほど。
あとはもうバスケットのドリブルしたり、野球のバッティングとかボール投げ、もちろんキャッチボールみたいなの、グローブももちろん買い揃えてあるし、
ああ、なるほど。
サッカーもしますし、
はいはいはい、
やっぱ手と足上下連動して動いてるので、人間
の体って。まあ確かに、
だから特に僕たちサッカー、今流行ってますけど、足だけの選手っていうのは、やっぱ将来使いにくいかな。
なるほど。
やっぱりコンタクトがめっちゃ分かるあるので、
はいはい、確かに。
どんだけ上手くたって、その、昨日ニュージーランド戦もそうですけど、あんな強靭なフィジカルの選手と、その渡り合っていかないといけないっていうのは、
体格差が全然違うし、
確かに。
そこら辺のその体の使い方ですよね。それがやっぱりこの幼少期に神経が9割できるっていうこの時期に、いろんな種目をやっぱり経験する。
はいはいはい。
そういった。ことが今は求められているのかなと。
あ、
サッカーばかりね、ちっちゃい頃からやってる子結構多いですよね。
多いです。僕もそうでした。僕もそうだったので、
はい。でも絶対野球とかやったことないですか、ね、
いや遊びでいっぱいやったことあります
よ、
ね、はい。
そのラインでいいんですよ、遊びでやってるってことは、そこの神経がもうできてると、
はいはい、
そこを掘り下げていったりすると、太く伸びていったりとか。
あ、なるほどなるほど。
それ自体がない子たちがやっぱり多いと。
確かに
確かに、
ね、幼少期とかってやっぱりね、両親忙しいじゃないですか、じゃあスポーツクラブに通わそうと言ってもまたね、送迎とかあったりするからね、それでね、また何ていうんですか、多種目をやってるところなんてないじゃないですか。
確かに確かに、
そんなところがなかなか、
野球は野球クラブだけとかサッカークラブだけで、ね、もう帰ってきたらもうね、すぐでご飯とかなんかそういう感じだから、
そうですね、確かに確かに。
多分皆さんの考え方自体が、
俺もやったことないもん、
どこの種目を選ばそうかなっていうのが始まって、
そうですね、
だからトータル的にまず遊びの中からやってあげるってことはすごく大事なことかな、はいはい、一番はその、ね、親御さんがやってあげたりとかすることができればいいんですけど、やっぱりそれが難しい
こともあるし、はいはい、一応でも海外ではそういう話は聞いたことあります。
確かに
アメリカとかはなんかいろんな種目、
夏季と冬季で全員と冬で分けなきゃいけないみたいな、
そうなんですね。
なんか冬ね、 冬はなんかバスケやって、ね、夏は野球やるとか
る、
サッカーやって陸上やってる人もいるし、あ、そうですね、やっぱりアメフトやってる人もいるし、結構だからそういったことで、はいはい、よく言われますよね。
あ、俺やりたかった。そうだ、
確かにね、わかるわかる。
もうそう、なんか先生に言われた覚えてがある。
あ、何ですか？
サッカー好きだったんだけど、野球チームに入ってたからサッカーできないって言われたことが
あって、どっちか取れた
んだ、時間が一緒だったから。
それはね、確かに。
それはもうなんか、
確かにそれはある。
悲しかった覚えが。
確かにそうですね。好きなスポーツってね、一つだけじゃないですからね。
だけではないかったと思う、なんか。
確かに。で、しかも今ね、リトスポでは多種目やるんですけど、はい、それプラス音楽をかけて、
そうですね、
はい、楽しくやるっていうのがコンセプトなんですもんね。
リトスポっていうそもそも意味がね、
はい、
あの皆さん、そのリトスポって種目なのかなってよく。
まあまあそうですね、直樹さんもそうですもんね。
俺も何だろうみたいな。
内容なのかなみたいな感じで。内容
がちょっと分からなくて。
あの、誤解されてる。方がいらっしゃると思うんですけど、はい、すみません、はい、僕の説明不足というか知恵不足なので、あの、改めて、
はい、
一応あの音楽をデザインしながら運動するっていう、
なるほど、
そういうことだけがリトスポっていう意味なんです。
あ、じゃあ変な話、音楽をかけてサッカーとか卓球やっちゃえば、もうそれがリトスポ。
もちろん日常 のウォーキングとかジョギングとか、あの、将来個人でリトスポをするっていうのが僕の目標でもあるので、皆さんほら走ってランニングしてるときに、例えばゆっくりウォーキングから入って、はい、ジョギング行って、はい、ランニング行って、
はい、
頑張って下げていくじゃないですか、
ね、はい、そうですね。
それに合わせて曲をやっぱテンポを自分たちで選んで、
なるほど、
例
えばほら、
はいはい、
この人のアルバム好きだなと思って聞くじゃないですか、なんか始まり盛り上がってるけど、途中で頑張ってる時にバラード流れてくるとか、
わかる、
でも頑張りますけどね。
確かにアルバムの性質上、
そう、
あの、頭はちょっとでガンガンいくで、後半に
後半になんかラブストーリーって
あれみたいなことがやっぱりあるじゃないですか。皆さんそういった形で音楽を聴いて走ってる方もいらっしゃる。それをじゃあ自分なりにデザインしてますかっていう。
なるほど。
はい
はいはいはい、
大体3分とか4分で曲終わるじゃないですか、
うん、
それを自分でこうペース上げて変化させるのに使ったりとか、
は
いはいはい、それとなんかこう体が勝手に動くんですよ、うん、
軽
くなる、
確かに、
ノリが
軽くなる、確かに分かる、
なるほど、
分かる分かる、だってね、リズミカルな結構イケイケのやつはもうなんか気持ちが上がって前に進むというかね、ランニングしてても、
確かに、
それを自分の、テイストというか自分で選曲してやるので、う
ん、
リトスポには、まあ僕たちはこうやって音楽かけて何の曲を使いなさいって特にないです。
なるほど。
それぞれの個人のリトスポには、はいはい、あの曲が必ず違います、
はいはいはい、
世代も問わずね、
はいはい、
やっぱりこう個人で選んでいって、うん、自分 その思い出の曲とかもあるじゃないですか。
ありますね。
頑張って昔これ聴いてた
ぜみたいな、そうっすね、
あの音楽だけ聴いてたぜとかマラソンだけ流れてたぜみたいなあるじゃないですか。
はい、あります。
そんな感じでリトスポって、うん、沖縄県民が皆さん個人でやっていって、うん、将来その健康寿命を伸ばしましょうっていう目標に向かってるので、
うん、もうじゃあもう本当に100年時代の本当に
から生きてないと思います
し、あ、小さい子供がね、小さい子供が100歳になるまでね、
確かに
今教えてる子供
たち、なのでまあ人生をかけてこういったその沖縄県の健康寿命に寄与できる活動をまあやっていってる、まあスタートですけどね、
うんうん、だけどね、今聞いたら何、ね、リストスポって言ったらまあ子供向けって思ったんですけ ど、
はい、
だけど
全然違う、
ね、この先の先のね、うん、見据えて、
はい、
なんか自分たちもじゃあ走ってる時にそういう音楽も聴きながら、ね、じゃあ自分も高めていってっていう感じで、うんうん、めっちゃいい。
これちなみにちょっと聞きたいんですけど、うん、はい、この勝谷さんが、うん、このこういう風なプレイリストってないんですか？例えば分からないじゃん。あるんですか？え、それなんかアップルミュージックとかで誰でも手に入ったりとかするんですかね？
僕は普通に、あ、じゃあそういうリストは自分で作ってスマホに入って、はい、
なるほど、
イヤホンに飛ばして、
はいはいはい、
ああ好きな、
ね、これね、初めてスタートするこのやりたい人もいるじゃないですか、ね、リトスポに参加できないとかあるんですけど、それをねちょっと提案してくれるだけでも、
ああ確かに、
ちょっとなんかいいかな、
呼んでくれた
あ、確かに、
確かに、誰か曲の好き嫌いがある
んですか、そうだよね、好みがある
ね、はいはい、
確かに、確かに、ありますからね、
だからゆっくりの曲から入ってとか、じゃあちょっと早めで、うん、ね、こう頑張る、この3種類ぐらいで、うん、でまた下げていく感じでやれば、
はい、
あの最後癒し系の曲流すとか、
あ、なんかこのスポーツ医学的に例えば、はい、このスタートの例えば5分から3分はこういうスロー、うん、 スタートな、な、うん、スローな曲を流しましょうとかってあるんですか、やっぱこの。
い
や、
ないんですよ。
あ、ないんですか。
これリズムは BPM っていうので数値化されてるらしいんですけど、うん、その例えば BPM と心拍数の関係性とか、
うん、
例えばこの心拍数で運動するんだこの BPM がいいですよとかっていうのは、うん、そう、文献とか探しても今のところ僕が見つけられないんで、じゃあ皆さん、もしくはあの、ね、
はい、
見られる方が、見てる方の皆さんで、うん、いたらあのぜひね、純平さんに送っていただ
きたい。確かに確かに送りたかったらね。あ、じゃあ本当に最初からもうガンガンで、うん、もうゆっくりだけど、まあ、乗りたいときはもうガンガンで行って、あとからまだペース上げてとかも、はい、うん、
そうなん、あ、じゃあなん自由なんですね。
自由ですね。
ね、なんか分からない人もいるじゃないですか、多分、はい、ね、ちょっとなんていうんですか、このテンプレートというか形があったら、あ、こういう曲の場合じゃあ自分の好きな曲入れようとかで分かりやすいかなと思って、
はい、
そしたらね、いろんな人に、いろんな人に、
はい、今んとこないっすね。
なんかちょっとね、SNS とかで上げていただきたいなって言ったら、あの、勝也のプレイリストみたいな、ゆとすぽのプレイリストってあったら、参考になるのかなって思って、ちょっと聞きたいなっていうのがあったんですよ。
はい、
なんかその、ずっとやられてるじゃないですか、はい、この仕事で、うん。なので、やっぱそういう子供に聞かしたいとかっていうのもあるじゃないですか。うん、
はい、ありますね。
で、ゆとすぽ今、満員ですもんね。なかなか。
いや、満員っすかね。
うん、なんか毎
週。日曜日の教室めっちゃ、
空いてます
ね。ありがたいことに多いですけど、
まあ、
コロナじゃないですか今。
そっか、
コロナのやっぱ影響でやっぱ今少しずつね、
うん、
難しい状況に、うんうん、カルチャースクールは、
はい、じゃあなおさらじゃないですか。だって音楽ね、ちょっとでもプレイリストの参考になるのがあれば、はい、
うん、
ちょっと ねいいかなと思ったので、
ぜひあの後で
このラジオ
後で話
して、だけど皆さんこのラジオ終わってサッカー見てあげるので、
そうそうそうそう、
ね、
サッカーもあるし、
サッカーも今日はあるからちょっとそれはご了承いただきたいなと、はい、あのコメントでですね、うん、あの子供たちの練習の時はどんな曲をかけますかっていう、うん、質問が来てるんですけど、はい、どういった感じですか。子供向けの曲だったりとかするんですか。
あ、最近流行ってるやつとかもありますし、
あ、もう J-POP、う
ん、あ、はい、もちろん、
はいはいはい、
昔の曲もありますし、
うん、あ、なるほど。
ただあのうっせーうっせーってやつあるじゃないですか、あれはかけません。
なんでですか。
あれはあれノリノリなんですけど、はい、やっぱり歌詞の内容が、はい、やっぱあれかけてると、はい、やっぱうっせーって言葉にやっぱり
引っ張られちゃうというか、
ノリノリはいいんですけど、やっぱり言葉とかも選びます。
で、言葉でも、
あ、
なるほど。ゆっくりだからってバラードをかけていいのもやっぱ内容が、
うん、なるほど。
歌詞もやっぱ気にします。音楽だけじゃなくて、
そうか、子供を
口ずさんでやっぱ歌うので、
うん、
だからそういったことでやっぱ保育園とかも特に歌詞を気にしますね。流行りだからかけるわけではなくて、
なるほど。じゃあ続いて、まあ、サムネをちょっと話していきたいと思います、
はい、
さあこの時間はサンセットファームレディオをお送りしております。
はい、
はい、本日のスペシャルゲスト、うん、リトスポから米田勝也さんに来てくださってます。
イエイ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとびっくりしましたね、2年目もうこんなに時間ないなって、
あれみたいな。
リトスポのことについていろいろ聞いてきたんですけど、はい、まあ、今リトスポがあるんですけど、まあ、新しいクラブチームというか立ち上がったというか、もともとこういう
名前はもとも
と名前あって、はい、AC クレアスポーツクラブ沖縄ってことなんですけど、はい、ちょっと名前の由来があるんですよね。
そうです
よ、
これあのイタリア語なんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
はい、
サッカーっぽいですね、なんか、ね、
そうですよね、
アツーリ、
アツーリ、
はい、アツーリ。え、どういうことですか。
もともとでも日本語があったんですよ、
うん、あ、はい、そうなんですか。
あって、それを、うん、何役にしようかなって選んでて、
あー、なるほど、
これが一番いいかなって。
はい、じゃあイタリア代表が好きだったということですか。
全然違います。小学校でイタリアに行きたかったんで、ちょっとイタリア語を学んでましたけど、
はい、
あの折れましたんで。はい、
なるほど、
折れましたんで、す
みません。あ、じゃあちょっとこのね、AC クレアスポーツクラブ沖縄のこの AC クレアっていうことについてちょっと聞きたいんですけど、うん、どういった意味ですか。
あの A はですね、はい、アモーレ、
アモーレ、愛する、
愛する。
ちょっとね、長友選手がね、アモーレっていう流れが ね有名になりましたけど、 C は何ですか。
あのグレーデ、
クレーデ、
クレーデレって書いてある
、クレーデレ、
クとかクとかよくどっちか分かんないですけど、
う
ん、
はいはい、これはどういう意味ですか。
信じる、
お、信じる、
当たってます、
当たってます、当たってます。
ちょっとびっくりしました、
質問なんか、
びっくりした、僕もびっくりしました、
クイズみたいになって
る。立ち上げた人にクイズ出してみたいな。あと、じゃあ、クレアで
創造性ですね。
あ、なるほど、はい、愛する信じる創造性と、うん、いうことなんですけど、す、
一応これはあの、はい、子供たちを愛して、はい、子供たちの創造性を信じて応援してあげようっていうクラブ の、うん、その理念ですね。
あ、なるほど、なるほど。いや、素敵なクラブですね。 AC ミランみたいな感じですね。なんか
若干そこに
やっぱ
なんかなんだこのこういうこのこのテンション。
やばいやばい。やっぱサッカーバカ
ですね。やっぱ AC ミランのそのね、うんうん、
ちょっと待って、じゃあエンブレムも、うん、
エンブレム
ね、赤と確かに黒なんですよ。
赤と黒のね、
これちょっと違うんですよ。
じゃあちょっとね、
横島の形がみたいな入っちゃうと
ね、エンブレムの形でちょっとね、AC ミランとちょっと違うんですけど、完全にバルセロナですよ、ね、
そう
です。
確かにこれ
上
だけちょっと
切り取って、王冠っぽいですもんね、バルセロナね。
これはちょっと丸みして
る
けど、
はい、やっぱいいところ通りですね。
サッカー好きなものが
ね、ちょっと中身はオリジナルね、やっぱり
確かにね、
サッカー好きには
だけどね、このね、あのエンブレムの、半分から上の2つが横と縦縞と横縞なんですけど、うん、完全にこれバルセロナ、
青と白なんです よ。青と下にバルセロナ
で、下の方ね、いいですね、もう愛が詰まってますね。
若干俺恥ずかしく
て、いやいやいやい
や、よく気づきましたね。
いやいや気づきますよ、だって
やっぱり
サッカーバカっすね。
サッカーバカっすね。もうサッカーバカっすね。多分この3人プラス小林さんがいたらずっと喋
ってる、ずっと喋ってるね、マジで
ラジオの尺じゃ足りないので、
足りない足りない。
いや嬉しい、だけどこういうのは嬉しいですね、はい、好きなクラブチームなのでね、ね
ちゃんとあの音符が、あ、東京のかな、
そうですね、そうですね、太陽と、あとクローバーも、クローバーもありますからね、
うん、いや、はい、人が手をつないでる様子ですよ。
あ、そうなんですね。
保護者の友達と子供たちが手をつないでる。
なるほど。みんなで。
3人、はい、
ね、みんなで。3人組んでますね。ちょっとね、あの、これホームページとかも載ってるんですかね。ホームページあります。
ホームページないですね。ホームページのしかなくて。
なるほど。
Facebook とかには載せてますけど。
あ、なるほど。はいはいはい、じゃあ、ぜひね、Facebook でちょっと確認してほしいんですけど、はいはい、ちょっといろんなね、思いがあって、やっぱりこの AC クレアル、うん、クレアレ。うん、スポーツクラブなんですけど、はい、ちょっとビジョンというのをちょっと聞きたいんですけど、はいはい、まあ、リトスポから始まって、うん、まあ、この何ですか、長寿を健康を維持しようということなんですけど、うん、ビジョンってちょっと聞いていいですか。
そうです、このスポーツクラブに関して今のところはこの低学年までの子どもたちに、
はいはい、
多種目を、さっきも、ね、はい、話しましたけど、うん、多種目の、はい、経験をする場所をやっぱ作りたいことで、うん、スポーツクラブの今のところ、うん、ほら、お子さんを通わすときに、はい、何のクラブ、ね、種目を選ぶじゃないですか。そうそうそ
う、ありますあります。
なんか日によってなんかスポーツも変わってきたりとかするんですか。
今のところは日じゃなくて、はい、まあ、将来の計画はそのワンクールですね、3ヶ月ごとに種目を変えてやっていって、うん、はい、例えばスポーツクラブ増えていけば3ヶ月後には、例えばサッカーの試合がありますよとか、はい、スポーツ大会、交流大会しますよとか。
なるほど、は
いはいはいはい、スポーツクラブ同士の交流大会します。
あ、
でバスケットの、例えばクールだったらバスケットの、うん、大会をしますと、
はい、
やっぱこの少しでも試合があった方が、
確かに
何のためにやってるかっていうのを、ね、やっぱ育つので、はいはいはい、今サッカースクールだけはやってるんですけど、うん、やっぱ試合がないスクールなので、うん、やっぱ目標の設定の仕方が難しいんですよ。
確かに、
はいはいはい、
やっぱ試合からこの学ぶこと、試合からそのモチベーションを日常に落とすことってやっぱり人間大事なので、
うん、
目標があるのとね、うん、ないのとは違うじゃないですか、
うん、
そこら辺でそのスポーツクラブが発展していけば、うん、その交流大会っていうのを設けて、うん、まあ、温かい目で、うん、その勝利至上主義じゃなくて、うん、みんなが例えば同じ時間をちゃんと出るとか、
うん、
負けても勝っても楽しみでいる、
うん、
そういうことをやっぱりこうやっていく年代かなっていうのを僕も感じてるので、うん、ただ初めからサッカー選手になりたい人、
うん、
まあ、お兄ちゃんがサッカーやってるかっていう、うん、この、できる子たちいるじゃないですか、
うん、
できる子たちは別にスポーツクラブに来なくて初めからサッカーチームに入ればいいんですよ、
うん、はいはいはい、
ただ何やりたいか分からない子たちっているじゃないですか。
いっぱいいますね。
その子たちにスポーツの楽しみ、ね、例えばサッカーの楽しみ、うん、バスケの楽しみってそれぞれの楽しみが全部あるんですね、
うん、
野球やってたことも僕はあるんですけど、うん、野球楽しいんですよ、うん、
はいはいはい、
バスケもバレーも全部楽しくて、
全部楽しい、
ただその楽しみを知らないでサッカーばかりやっていくと、
うんうん、
それはちょっとなんか戦術とかにもやっぱりバレーの戦術とかバスケの戦術とかその運動能力とかサッカーに来たり転用できたりとかするんですよ。
確かに
常に違う競技を見てます。ラグビー見てたりとか、何が使えるんだろうサッカーにとか、
確かに確かに、
そういったその思考もそうだし、その子供たちがそのまあやることなくて地域でバラバラで活動するんじゃなくて、うん、子供たちの その居場所作りとしても、
うん、
お
すごく大事な、
あ、みんなでみんなで
集まれる、集まってこれるっていう、でそれを安価な金額で転居することが将来のこのビジョンですね、う
ん、あ、あ、じゃあこれね完全にサッカーのエンブレムですけど、うん、ではなくてもう本当にいろんなスポーツクラブのがいっぱい詰まってるっていう、うん、
はい、
めっちゃいいです ねだって直樹さんがさっきね話してた野球かサッカーにするかどっちかっていうのが詰まってるんですもん ね、はい、でもね
それも一緒にできるってことだもんね、はい、サッカーの試合に出れたりとか野球の試合に出れたりっていうのは、うん、めっちゃいい
めっちゃいいですねだって野球の試合出たいもん
出たいですよね出ているだけじゃね、は
い、なんかバスケの試合も出たいし
だからそのボールが例えば野球の公式じゃなくて例えば柔らかいボールから始めるとか、
うん、
バットも金属じゃなくてプラスチックから始めるとか、うんうん、そういったね昔プラスチックのバット
を
テープ巻きませんでした
巻きました、
ね、あれ持ってましたよみんなねデザイン気にして
デザイン
気にしてね
やりましたよね
それが今はないじゃないですか、う
ん、ないっすね
そういった形で、うん楽しみながらやれたらなっていうのが、うん、やっぱりこの安価な金額で提供するからにはやっぱりその収支が合わないんですね、
まあ、まあ確かにな
のでやっぱりこれは行政もしくは企業さんと一緒に地域でそれを作っていって子どもたちの居場所作り、うん、
なるほど
だから今 SDGs ってねよく皆さんお耳聞かれると思うんですけど、うんはい、子どもたち その貧困対策にもなったり、うんはいはいはい、居場所作りもなったり
確かに、
そういった活動をやっぱりやっていくことが将来のこの子たちが人材になってスポーツ選手になり地域を作っていく社会人になりうん、あの世界に出ていくその人材になると思うので、
確かに
そこでね、うんまあ、チャンスを少しでも広げてあげられるようにしたいなっていうのが僕の思いですね。
確かに。だってね、僕ね息子娘がいるんですけど、うん、やっぱスポーツどれにしようかなってやっぱ考えちゃうんですよ。
確かに一つに絞るのもね最初からね、うん、それもね。
プラスこっちが決めきれないじゃないですか。この本人の特性だったりあるじゃないですか。合う合わんが分からないじゃないですか。めちゃめちゃ困るというかこっちと親としてはだけどこういった AC クレアスポーツクラブさんみたいに何でも、ね、経験できるってなるのはめちゃくちゃありがたい、うん、これ全頭にできません
そうっすね
まずはねを目指して
まずはね
それを目指して
そうそうです、ね、
モデルが今のところ豊崎で、うん、三草の豊崎でやってるやつが今はありますけどこの1時間半の小学生だと、うんうんはい、その時間の中にやっぱりその15分15分とかで区切って種目を変えてやるしか今
は
できてなくてそのワンクールでワンクールでっていうその3ヶ月ごとに種目を変えるっていう、うん、あのやり方で今はないですけど、うん、そういったものをやることによって、うんあのやっぱり雇用が創出できたりスポーツ選手のセカンドキャリアになったりとか
そこ一番重要ですもんね、うん、スポーツ選手ね、うん、なったからといって、うん、そこがゴールじゃないですからね、うん、
あーね確かに
ね、ちょっとねそれも心配ですけどやっぱね
そうかもね
だけどプロスポーツ選手がだって教えてくれるなんて ねそうそう機会がないからだけどね本当に地域の助けとかプラス居場所というか
居場所作りは大切そうね
沖縄はほぼほぼ何ですか、うんうん、共働きというか、うんはい、大変ですから ね子供見れないですから ね、はい、で打ち合わせの方であったんですけど、はい、なんか子ども食堂までつなげるって聞いたんですけどどういった感じなんですか、うん、
これは例えばハロースポーツクラブが夕方あるとするじゃないですか、はいはい、終わってから、うん、それ終わった後に、うん、例えばその子ども食堂と提携して、はいはいはいはい、その後みんなでじゃあ栄養バランスの取れた、うん食事を食べて帰ろうぜみたいな。
うわ、
例えば
プロじゃん。
マジで。
プロじゃん。プロじゃん。
いやでも、ね、でもなんかね、はい、そこまでちゃんと フォローしてくれたら、うん、親御さんも確かにめちゃくちゃ助かるし。
だから地域でそれをやっていかないと、
うん、確かに
僕たちが滑ってできないんです
よ。そう
よね。確かに。
なのでそういったことに手を挙げてくれる行政だったり、うん、その企業さんとかが地域を盛り上げたいっていう方がいらっしゃれば、うん、あのぜひ僕たちも協力して、うん、あのやっていきたいなと思います、
は
い、
なるほど。あ、じゃあ今もう本当にスポンサーさんを募ってるって感じなんですか。
もうこの活動に関してはもうスポンサーなしではやっていけないですよね、
うん、そうですよね、はい、だってね安い価格で楽しいお子、うん、いっぱいのお客さんに、うん、お子さんに楽しんでもらおうっていうわけですからね、うんはい、でねプロの、ね、このスポーツ選手の雇用まで考えてますから、うんうん、確かにプロから習うってね、いや羨ましい。
確かに
多分そういったプロのもちろんセカンドキャリアの人もいらっしゃると思うんですけど、うん、そのそういった人だったら多分、うん、そのいいクラブチームとか、うん、上を目指すところに行かないと思うんです。でも一番この年代大切なのは、うん、本当に子どもたちが、うん、その楽しんでできるかですよね。楽しませることができるかが彼らのその運動の絶対量を上げていくんですよ。運動すればするほど神経だったり運動能力上がっていくので、うん、止まってる子たちっていうのはやっぱなかなか上がっていきづらいんですよ。さっき話したおちょこちょいの子っていうかずっと動いてる子は運動能力高かったりする
んですよ、うん、そっかそっか
落ち着きない子とか
落ち着きないけど
日本人には、ねね、マイナスなイメージじゃないですか。落ち着きない子ってでも運動に
もう完全に生かされてますね。
まあ、ればこの子たちが運動力高いんですよ。保育園で授業してても。
ああ、やっぱそうなんですね。
ゆっくりしてる子たちはやっぱりそれなりの能力が、
う
ん。
やっぱ運動してない分、うんうん、その育ってないというか。
やってことがないっていうのもね。
そいや、もったいない。
運動してて、まあ、リトスポの僕の授業で一番あの他の授業と違うのは、うん、やっぱり考えて動くところを、はい、授業 の, その種目に入れてるので、はいはいはい、ただ単に足が速いとか運動能力ができ、うん、あの高いだけでは僕の授業がこなせないんですね。
なるほど。
見たり聞いたりして、うん、その条件を解釈してやるスピードがやっぱりサッカーでもやっぱバスケでも野球でも
必要。判断力が、うん、
それがやっぱり教育につながってるアクティブラーニングとかにつながってる。
すごい。すごい。
だから主体的にやっぱゲームでするからこそ体操とかにあるそのコミュニケーションが必要じゃないですか。チーム競技だったりするので。だからそういったことがあのアクティブラーニングって今小学校で取り組まれてる活動にもつながっていく保育園。だから小学校につなげる保育園幼稚園っていう形で僕はあの活動してます。
あ、めっちゃいい。
いやね、最初で、ね、打ち合わせの時直樹さんが、ね、あのこのリトスポって何って聞いたら、うもうね、勝也さんが平たく音楽かければそれでいいんですよみたいな。
音楽にリトスポになってスポーツするだけみたいな感じで、そんな人でもそんなにあれかな。
だから今ね聞いたらもうすべてなんていうんですか、うん、子供のこの神経のこの部分を作るために、ね、じゃあどうしたらいいかって考え込まれたね。
プログラムがあとなんかコミュニケーション能力もつけたりとか、運動能力だけ高くても、はい、みたいなね、はい、のんとかもね、
うん、個人競技では、まあ、生かされるかもしれないですけどね。
スポーツって将来社会でほら、う
ん、
あどうぞ、
はい、いいスポーツってなんか嫌いになる理由の方が多くて、うん、なんかできないからやりたくないとか、うん、
それは、
でもなんかそういう風になんか自分ができることからっていうのを押してあげたらめちゃくちゃ楽しいかもしれない。
いやーいいっすね。気づけばもうあと30秒っすね。じゃあぜひね、あのフェイスブックがいいですかね、勝谷さんの、ね、はいはい、スポンサーだったり、うん、また、スクールの、はいはい、開講などのずっとねアップしてると思うので、はい、ぜひよへな勝谷さんで検索していただければいいですかね。リトスポで
リトスポっていうか、あのそうですね、リトスポで検索したらフェイスブックが出てくると思います。
あ、なるほど。 Google とかでいろいろ調べていただいたらね、皆さんぜひね、はい、ぜひ皆さん応援しましょう。そして今日日本代表勝ちましょう。